します。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に使えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところに留まっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。時間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンは、そのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になって、ラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた、娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみると、それはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。
ありがとうございました。それでは、本庁は不遇の時にも神の恵みと題しましてメッセージをいただきます。よろしくお願い
します。改めてもう一度おはようございます。私の、知っている人が、俳句をたしなんでるんですが、こんなことを言ったんですね。どんな俳句にもその後にこれをつければぴったりという言葉があるよって言うんですね。なんかなと思ったら、それはこうだって言うんですね。それにつけても金の欲しさようだって言うんですよ。ちょっと実験してみましょうか。古池や川ず飛び込む水の音、それにつけても金の欲しさよう。無関係ですが、なんか一応いきますね、まず。やてがえる、負けるな一さここにある。それにつけても金の欲しさよ。全然関係ないんですけど。松島屋、ああ松島屋、松島屋。それにつけても金の欲しさよ。思わず笑ってしまいました。クリスチャンにとって、いろんなことを経験しますけども、最後にはこの御言葉がぴったりだというのがありますよね。それは、先ほどの今週の聖句にある、神は万寿益にされるということですね。我々の人生いろんなことがあります。引きこもごも。しかし、どんなことがあっても、神は万寿益に変えてくださる。この信仰というか、この御言葉を、掴んだということだけでも人生良かったなと思いますね。ヤコブの生涯をずっと学んでおりますけれども、ヤコブがお父さんのところから離れて、おじさんのラバンというところに1000キロの旅を隔てて身を寄せて、片身の狭い思いを生活します。いわば不遇の時代ですね。21年間そこで生活することになるわけですが、もう父も、それから母も、 誰も知らない人たちの中で生活をしていかなければならない、この21年間、いわば不遇の時代なんですが、その中にも神の恵みがあるということですね。今日の箇所からお伝えしたいと思います。で、一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。父なる神様、先ほど朗読をされたところのあなたのお言葉を通して、ヤコブに起こった事柄、この事柄の中に私たちの人生をダブらせながら、あなたの御心を聞きたく願います。お一人お一人のその日々の歩み、また人生に照らしながら、あなたの御言葉を通してあなたご自身の真理を知ることができますよ。語りのしもべを気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。ご存知と思いますが、ヤコブはお兄さんのふりをして、お父さんの前にどうしても祝福を得たい、家督相続を得たいという欲のために、大変な思いをしながら、お父さんから祝福を奪い取りました。騙したんですね。そして兄がそれを知って烈火のごとく怒りまして、お父さんの死ぬ時もそう遠くはないだろう、よし、あいつを殺してやろうと言って、双子の兄エサウは殺害の気持ちを強く持ったわけですね。そういうことからヤコブは逃れて遠い遠いカランというところの母方の実家のところに身を寄せることになったわけですね。さて、その中でラバンというおじさん、このおじさんが、まあ、ある時こう言ったんですね。まあ、親類だからといって、ただで仕事する必要はないだろう。お前に報酬をやろう。何でも好きなこと言いなさい。で、ラバンには二人の娘がいます。レアというお姉さん、そしてラケルという妹。聖書に書いてあるように、ヤコブは美人の妹、ラケルの方を愛していたんですね。それで、おじさん、7年間働きますから、だからラケルをください、と言ったんですね。じゃあ、もちろん他人にやるよりは親類にやる方がいい、と言って、わかったって言って、宴会までした。そして、夜、今日のように電気はありませんから、夜になるともう真っ暗でしょ。そのテントに、じゃあ、ラケルを使わせよう、ということになっていたはずなんですが、朝起きてみると、なんとそれは、レアであった。そして頭に来たヤコブが、おじさん、約束が違うじゃないですかと、ラケルをくださいと言ったでしょ、おじさんもそう言ってくれたでしょ、だのにどうしてレアが来るんですか、どうして騙したんですか、とこう言ったんですね。いや、この地域では、妹が先に嫁ぐということはないんだよ、なんか分かったような分からないような、その時だけの ごまかしをしているような、そんな言い訳をしたんですね。だから、あと、7年間働いてもらうのは困る。こういうことになった。騙されたんですね。で、第一に、私たちがこのところから学ぶことは、人は巻いたものを刈り取ることになるということでしょうか。確かに、ヤコブは、叔父のラバンに騙されたんですよ。騙したという言葉も聖書に出てきましたね。しかし、よくよく考えてみれば、ヤコブ自身も父イサクを騙したんでしょ。つまり聖書は言わず語らずですが、騙した者は騙される、人は巻いたものを刈り取ることにあるという真理でしょうかね。悪いことはできへんということでしょう。ガラテヤ書の6章の8節に、人は巻いたものを刈り取ることになると語っています。こういう苦い経験ですけれども、ヤコブがこのことから、おじさん、どうして僕を騙したんですかと言った瞬間、かつて 自分が騙したことを、7年前の出来事を思い起こしたに違いないと思うんですね。ああ、そういえば僕も父を騙したな。兄の身なりをして、煙草の兄の姿を、毛皮をつけたり、兄の服を着たりして、目のかすんでいるお父さんの前に騙して祝福を奪い取った。あんなことをしたけど、父を騙した。だから、これは文句の言えた義理じゃない。と思ったんですよね。苦い経験をするということは人生で辛いことですけれども、ヤコブにはどうしてもそういうことを知らしめられる必要があるんですね。ああ、そうなんだなと。ヤコブも計算家です。あるいはまた策略家です。あるいは負けず嫌いです。そういう彼がいろんな人間的な画策をしても、それは所詮人間のやり方では限界がある。人が撒いたものを刈り取ることになるということを教えられる必要があったんですね。自分が頭を打って初めて、ああそうだったんだってわかるんですね。騙してる最中はいっぱい言い訳があったと思うんですよ。父を騙していくときは、だってバカな兄になんで祝福を奪い取られる必要があるのだ。お父さんが一生懸命蓄えた財産を兄に任したら一瞬にしてなくしてしまうぞ。いろんな言い訳をしていたと思うんですよ。しかしこの自分が騙されて初めて頭を打ち、ああそうだったんだっていうことなんですね。苦いことを経験することも人生には大切なことです。不遇の時にも神の恵み、あえて言うならばそういう経験もまた益になるわけです。第二のことは何かというと、時間の経過のありがたさを知ったということだと思うんですよ。ヤコブは先ほども言いましたように7年、ラケルのために、そしてレアのために7年、そしてさらには後で出てまいりますが、もう7年働きます。つまり21年間叔父のラバンの下で生活をすることになるんですね。そしてその21年を終えてヤコブはお父さんの家に帰ります。20年経っても父はまだ存命であったんですね。そして父と兄に会い和解をするというのがこの話のずっと後にと出てくるんですね。父の家にまだいた時には和解の心は整ってなかったんですね。先ほども言いましたように怒りだとか許せないとか、あるいは不平等だとか、いろんな思いがヤコブの心の中にはあったと思います。ところが20年経って、この20年の間に、叔父ラバンに騙される、あるいは結婚したいばっかりに一生懸命働くざるを得ない、そういう苦労をしていく、そういう20年の期間ということを経て、20年のうちに、父のところに帰っていきながら、兄との和解が済んでないなとか、父に謝らないといけないのになというような、そういう思いがずっと出てくるわけですよ。そうするとですね、こういうことが言えるわけですね。この20年間というか、この期間というものは、父に謝る心が整えられている年数であったということを思うんですね。神様は本来やはり父に謝らなければなりませんし、兄とも和解をしなければならない、こんな人間関係が崩れた形では親子は生活できませんし、兄弟は生活できない。だからどっかで和解する必要があります。で、その和解を父の家から出た時にはまだ心は整えられていない。20年間、艱難信仰を舐めながら、やっぱり人生を学んでいったんです。そう思いますと、時間というものは、実に神が別のところにヤコブを移して、そのところで苦労したり、また頑張ったり、いろいろしながら、ヤコブの心を整えて、さて21年経ってから戻るときに心がだんだん整えられて、兄と和解しなきゃな、お父さんにも謝らないといけないように、 という思いを整えられて やがて実際和解していくわけですよ。そう思うと神様のすごい配慮というものを思うんですね。時間というのはありがたいものですね。その瞬間では意味もわからないし、また感情も高ぶったままでどうにもならない。でもある年数を経てみて心は穏やかになり整えられ、あるいは丸くなり、そして本来何が一番大事なことなのか、どうしなければならないのかというのが整えられていく。時間というものはとても大事な大切なものなんですね。そう考えてきますとね、神様はこの20年間ヤコブを耐えてラバンのところに導かれたとも言えるわけです。そしてその間ヤコブの心を整えて和解にふさわしい心、あるべき姿というものを導かれた。そういうことを思いますと、時間というものは経たねばわからない、そういうものですね。皆さんの中でこの事柄の意味がどうしてもわからない、どうして神様を信じてきたのにこんなことが起こったのだとか、あるいはなんでこんな不遇なことを経験しなければならないのかとか、そういうことで悶々とする思いを持っていらっしゃる方もおられるかもわからない。でそういう時に大事なことは意味を解明する必要はないということですよ。そんなことをやったところでわからない時に、あえてやったところでそんなものはほっぱみちに壊れてしまう、解釈は飛んでしまうんですね。阪神大震災でもそうですし、また東北の大地震でもそうだと思います。この意味だとかこんなことだと言ったところでそれは何になりますか。また当たりません。ただ言えることは、日々の務めを淡々としたらいいんですよ。あなたがしなければならない最低限の仕事があるでしょう、あるいは何かの務めがあるでしょう。それを淡々とやり続けて時間を過ごしていくことなんです。そうしたらある時になって、ああそうだな、心も整えられている。榊原というラジオ牧師がいらっしゃいます。この先生ご夫妻は息子さんが何人かいるんですけれども、一番下の息子さんが小学校4年生の時に事故で亡くなってしまうという悲劇を経験するんですね。一番下の息子ということもあって、お母さんは大変可愛がっていたし、また将来を楽しみにしていたんですね。で、小学校4年生というこれからという時に悲劇を経験いたしましたので、お母さんがご主人のこの榊原先生に向かってこう言ったって言うんですね。お父さん、もう私はこれから笑うってことはできないかもわかりませんって言って泣き崩れてしまったんですね。それから20年経ちました。一人の夫人が訪問してきたんですね。そしてその夫人が奥さんとお話をすることになりました。そして帰るときに、その奥さんは先生ご夫妻に向かってこう言ったって言うんですね。先生、私も奥様みたいにいずれ笑う時が来ますよねって。20年前ご自分の子供を亡くされたときに、その牧師夫人はもうお父さん、私はこれからもう人生笑うということはできない、笑うということはないかもわからないというほどの悲しみを経験していたんですね。20年経ってね、一人の夫人がやってきて、おそらくその夫人はこと細かくは書かれてなかったんですけれども、おそらく同じような経験しているんだと思うんですよ。そしてやってきたんですね。そして奥さんだったら分かってもらえるかもわからないという気持ちがあったんだと思います。そしてそれを言った。そして帰るときに、奥様みたいに笑うこともできるような時がやってきますよね。つまり、その牧師人は、それを乗り越える何かを持たれたんだと思うんですよ。時間というものは、不思議なものなんですよね。 すべての人の営みには時があると、伝道者の書3章にあるでしょ。笑うに時がある。それから働くに時がある。人を生かすに、生まれるに、死ぬに時があるって。神の時があるでしょ。その時に従って我々は歩んでるんですね。その時が大きい経験であれば、その意味なんかわからない。わからなくてもいいんですよ。ヤコブも20年間この艱難辛苦の生活をして、片身の狭い思いをして、誰も自分の味方になってくれる人もいない。欲深いラバン、人を利用するだけのラバン、おじさん、こんなラバンの下で生活するっていうのは大変だったと思うんですよ。しかしそういうことを通して、自分のしたことを反省し、自分の心も整えられて、やがて21年後、和解をしようということで戻っていくんですよ。そう考えてくると、神が時間の経過のありがたさというものをヤコブ自身経験したとともに、なぜ神様はヤコブを死を騙し、兄を出し抜き、家督相続の権利を奪い取るようにして逃げていくようなヤコブに、待てと神がおっしゃらなかったのか、ストップをかけられなかったのか。もしあなたが神様だったら、ヤコブちょっと待てよお前、ちょっとそんなと逃げたらあかん、行って戻りなさいと、和解しなさいって言いますか。せっかちの人だったらそうかもわかんないですね。しかし神様は、そんなことをしてもヤコブの心は整ってない。ひょっとしたら兄はナイフを振り上げて殺すかもわからないでしょ。エサウは。そう考えていったら、今は時ではないと神は思っておらん。だからラバンのもとに行くことを許容し、そこでの艱難辛苦も許容し、そして苦い経験もして、一つ一つを経験させて、やがて和解の心を整えて、21年間経て和解していく。ここに神の壮大な計画というものを感じますね。だから我々はね、意味を無理にしてこじつける必要はない。淡々と日々の務め、あなたのなすべき、これが正しいということを淡々としていくことがいいんですね。そして確実に心は整えられていくし、状況も整えられていく。これは神の不遇の時にもヤコブが経験した時間に関する恵みだと思います。第三のこと、それは神は不遇時代にも幸せを与えられるということをヤコブは知った。確かにね、父を騙し兄を出し抜いて、このおじラバンのところに来たんですけれども、非常に肩身の狭い思いをした。こんなひどいおじだったのかと思ったでしょう。しかし、不遇時代のヤコブなんですが、ここで自分の大好きなラバンの娘、妹の娘、このラケルと出会うわけでしょ。結婚するんですね。もちろん出会っても結婚することになるわけですが、やがて皆さんもご存知のように12人子供が生まれるんですよ。やがて12人はどうなるかというと、イスラエル国家の礎となる12部族になるんですね。イスラエルという国、この国を形作るところの12の部族は、このヤコブが産んだところの12人の子供たちなんです。そうしますと、神様は不遇の時代の中にも耐えられないような思い、苦い思いも経験したけれども、楽しみも喜びもここに7年間をまるで数日であるかのようなというような表現が出るでしょ。愛する人のためには数日のように思われたとあるような、そういう喜びもヤコブは経験したんですね。そう考えてくると、神様は不遇の時代にもヤコブにも幸せを与えたり、喜びを与えたり、子宝をたくさん与えて、そしてヤコブが苦い思いを経験することだけに終始しないで、子供を見ながら喜んだでしょう。ああ、かわいい姿を見て微笑んだと思うんですよ。 そういう楽しみも経験させてくださった。そして10人の息子たちの中の4番目、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、このユダの子孫からイエス・キリスト様がお生まれになるという、そういう特別の部族になるわけです。そういうことを考えてみますと、神様というお方はなんとまた遠大な計画をしながら、またヤコブの心も整えられながら、またヤコブにも辛い中にも幸せを与えながらされている。だから皆さんね、不遇の時代とあえて言うならば、不遇の時代の中で不遇だけを見る必要はないんです。そんな見てはいけないんですね。辛いことだけを数え上げて惨めに惨めになっていくことはやめた方がいい。神様は周りを見渡せば、楽しさも喜びも、あるいは幸せも与えておられるはずです。あなたの人生の中で悲しみだけが 100% 全部ではないはずなんですよ。あなたの中に与えられるところ、特別の恵みがあるはずです。ある人の詩でこういうのがあります。困難の中で見栄を張ることをやめよ。悩みの中で人に耐えることをやめよ。苦しみの中で依頼心を捨てよ。井戸の底からは昼間でも星が見えるように、人生の苦難の中からは神を見上げるのだ。そう語っています。私は創世記をなぜ説教しようと思ったかというと、まあ、創世記ももう何十回も読んできているんですけれども、改めて今回創世記をするにあたりまして、これはモーセによる福音書だということを非常に直感いたしました。よくある人は旧約聖書の神は厳しい神、新約聖書の神は恵みの神と言って分けてしまう人がいますが、そうではない。旧約聖書創世記の中に神の優しさ、神の慈愛、人間の罪を見て、そうして全部を引き受けてくださって恵みを与えてくださる神の福音、これがあるということをつくづく思うんです。ヤコブのような人間は、まあ、本当にずる賢くてどうしようもないところがあるわけですよ。しかしそんなヤコブを面倒に反省の時も与え、幸せも与えて導かれる神、この神の恵みは福音でなくて なんていうかと思うんですね。皆さんの人生に適用していただければと思います。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ヤコブのラバンでの生活の21年間それを見たことでございます。騙されたヤコブの姿、それはまた同時に自分の姿でもありました。死を騙してきた姿を思い起こしたでありましょうし、また自らの罪の深さを感じたことでありましょう。しかし神様、あなたはそうしたことを経験させながら一年一年じっと待っていらっしゃいます。そしてまたそこには幸せも与えて、ヤコブの喜びをも味わわせてくださいます。それと同じように私どもの人生、時には罪を犯し、またとんでもないことをしてかし、あるいはまたなんでというようなことも経験する中で、しかし振り返ってみるならば、探してみるならば、あなたが私たちを本当に心に留め、恵みを与えてくださる慈愛の神であられることを知ることでございます。どうぞお一人お一人が、どうぞ見えるものにではなく見えないものにこそ目を注いで、あなたご自身を見上げる信仰を与えられますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは